안녕하세요. 널찍한 마당에 푸짐한 산차린 사랑해요 황금말은 인심이 넉넉한 잔치집 같습니다. 한국어 마가진 사랑해요 황금말 진코야크노 헨시조코토 문턱가츠키오데스.
문턱도 없고 대문도 없고 분단장도 필요 없습니다. 지금 그대로의 모습으로 어서 들어오세요. 아시스탄토노 아유미데스.
하이 広々とした庭にたっぷりのお膳を揃えて、サランヘヨハングマルはゆったりした宴の家のようですと言いましたね。門も扉もなくおめかしする必要もありません。今のそのままの姿でようこそお越しくださいと言いました。
はい、うん、いいですね。
そうですね。ところで日本の話しますけど、うん、日本ではとうとうアイリスが4月21日からね、うん、地上波で放送されるみたい。
地上波なんですか。
はい、そうですね。
すごいじゃないですか。
とうとううちの母もねアイリスハマる時が来たかなって感じですけどね。まあ間違いなくブレイクするだろうと思うんですけど、あとまあ存続女王の方は日本の BS 富士でやってるのが今22話が終わったところだってことで、ちょうどあの美談が登場したあたりなんですけど、イケメンなんですけどね美談はね。あのこの間日本に住んでる存続女王のファンの方と話したんですけど、うん、結構こういった登場人物たちが歴史上の実在の人物だってことを知らなかったりするんですよね。
ああそうなんですか。
うん、まあドラマ自体に関心があるので、うんうん、歴史の方はあんま関心ないんだと思うんですけど、うん、あの存続女王に関してはほとんどね登場人物実在した人物だと思って間違いないですね。
うん、うん、
もちろんね存続女王っていうのは実在の女王で、まあ、実際にあのドラマの中で出てくるようなソンゴル両親が共に王族だっていう人のことをソンゴルって言うんですけど、うんうん、ソンゴルの男性がいなくなっちゃうわけですよ、うん、で存続女王が女性だけど初めての女王になったっていう経緯とか、うん、あと、まあ、実際ドラマの中で民の心を操るために神秘的な力を演出したりするんですよ、うん、でそれも実際に存続女王は巫女的な力があって、うんまあ、それで女王になったということになってるんですよ。うん、うん、見てないんだもんね、
うん、
見たらね第1話からね実はすごい面白いんですよ。ファランって知ってます？
うん、コンミナン。
え？そうね。まあそのままね、うん、言葉はファ、あの花の男ですからね、太郎のローっていう字、花ローって書いて、うん、ファランですから、まあコンミナン、花美男子なわけですけど、
うん、
まあ別にその顔で選んだわけではないんですけど、一応は。
そうなんです
ね、違いますよ。もともとあの、ウォナっていうんですけど、原因の原に花と書くウォナっていうのが、うん女性なんですよ。女性が頭のファランド、うん、青少年の武装集団だったんですね。だいたい15、6歳ぐらいの貴族の子息たちが団員なわけですよ。う
ん、だいたいみんなコンミナンなんですか？
いや、そこの話はだから違うって言ってだから、その女性が、もともと頭だったところから、はい、まあ、そのいざこざがあって、女性だとダメだって、男性に帰るんですよ。
うん。うん、
女性みたいに、化粧して、女装をするわけ。それでファランって言うんです。
うん、
女性の代わり象徴として、うん、実はこれは弥勒信仰と結びついてるんですよね。
うん、
で弥勒仏の代わりなんですよ。その弥勒仏のために命を捧げる集団がファランドっていう集団なんですよね。で実際その第1話にはどういうシーンが出てくるかっていうと、まあ、あのミシルという女性がウォナなわけですよ。
うん、
女版ファランなわけ、うん、でそこに命を捧げる男たちが、うん、ミシルが当時の王様を失墜させる時に、うん、ファランドたちを率いていくわけですけど、うん、南ジャン距離って言うんですけど、うん、ファランの乱っていう字に化粧の章って言うで、うん、南ジャンなんですけど、うん、距離っていうのは決意ですね、うん、その化粧するんですよその男たちが、うん、赤いアイシャドウとか塗ってね、うん、口紅とか塗るの、うんうん、でそれはどういうことかというと死を決意して自分たちの申し出を通そうとするときにするんですよ、うん、でザーッとそのミシルの後ろにそのファランドたちが並んで、うん、次々にね切腹していくの、
うん、
前から順番にこのバタバタッと倒れていくわけ、
うん、
すごいねそのシーンが
怖い。
でそれを王に見せながらこれでも退かないんですかみたいに言って、結局それで王を退かせるっていうすごい場面があ
る
あ。
ミシルすごいですね。
そうそうそう。
ね、嬉しそうですよ。
これが何かっていうと、ファランドたちがファランに対して命を捧げる組織であったっていうのを表すシーンなんですけど、うん、実際この命がけのすごい組織をシヌンワンっていう王様が国の軍隊としてさらに拡大していくことによって、シッラが半島の大部分をこの時すでに制圧していたんですよ、
うん、
でそのファランドの力がやがては半島を統一するっていう話なので、うん、第1話でもすでに見どころ、
うん、日本でどうだったんでしょうね反応ね。
かっこいいと思う
なるほど、
うん、そ そういうのがね、存続女王の見どころだって話をして、じゃあ今日の勉強ですね。
はい。
おぬれ半軍前。
はい、今日の勉強は食事の際の挨拶編ということで、いただきますですね。はい、何ですか？
잘먹겠습니다。
はい、잘먹겠습니다。チャルっていうのはよく、モッケスムダ、食べますですね。ケっていうのは自分の意思を表す言葉なんですよね。だから、まあ、これはよく私が文化の違いの講義で話するんですけど、日本語っていうのは受け身の言葉だっていうんですよ、うん。いただきますっていうのは自分が受け手の立場で、受けるをさらに謙譲の言葉でいただきますって言ってるんですよね。うん、韓国語の方は私が食べますって言ってる、うん、主体なんですよ、うん。
よく食べます。
そう、よく食べますと。うん、で、なんでそれが挨拶になるかっていうと、うん、自分が幸せに食べるってことは逆に言うと接待の目的じゃないですか、うん、はい、私がよく食べますよっていうことが、うん、接待する側にとっても嬉しいからこういう挨拶するんですよね、うん、だからまあこれは韓国人の主体意識と日本人の受け身意識っていうのを表している、ね、重要な言葉でもあるんですけどね、うん、はい、で次に、まあ、チャルモッケスミダの変形ですね、まあ、美味しく食べますっていう挨拶もあるでしょ、
はい、
何ですか？
맛있게먹겠습니다。
はい、맛있게먹겠습니다。美味しく食べますということですね、うん、これこそまさにあなたの接待を私が美味しく食べますということを宣言することで、うん、まあ、相手を喜ばせることだね、
うん、
自分が幸せになりますよと。
すごいですね、
うん、
出てますね、性格が。
そうそう、
日本人と韓国人の。
その通りなんですよ。日本のいただきますっていうのは、あれはもともと食べ物の神様、うん、あの二人の御事とか食べ物の神様に対していただきますっていう、食べ物全体に感謝するような言葉でもあるので、うん、作った人も言うんだよね、
うんうん、
韓国では作った人がチャルモッケスミダとは絶対言わないんだよね、
おそもごって感じですよね。
そうですよ、自分が作ったのに私は与える立場、
うん、そうですね。
ここが日本人の受け身の文化を表しているということなんですね、うん、
はい、
はい、ということで、ね、よく食べますがいただきますだったように、よく食べましたがごちそうさまになるわけですけど、何ですか？
잘먹었습니다。
はい、잘먹었습니다ね、うん、
これなんか間違える人たまにいるらしいんですよ。チャルモッケスミダとチャルモゴスミダが似てるから、どっちがどっちかこんがらがるっていう人がたまにいるんですけ ど、ね、うん、文法ケっていうのが未来形だから、
ケっていうのは自分の意思を表す言葉ですよね、うん、はい、確かに、うん、
だからその失敗談とかで食べる前にチャルモゴスミダって言っちゃったことあるっていう友達とかいたんですよ。
それも面白いですね、
うん、
はい、じゃあそのマシッケモッケスミダの反対の立場で、美味しく食べましたは何ですか？
マシッケモゴスミダ。
はい、同じく日本が相手の接待を高めるごちそうさま。ごちそうっていうのは走り回って接待することを地層っていうんですよ。
うん、
走るっていう字書くでしょ、
うんうんうん、
で走り回って接待するほどの大変な接待を受けましたっていう意味がごちそうさまの本当の意味だよね。でそういう風にして相手の接待を高める、自分の見下る立場なんだけど、韓国語の方は私が美味しく食べましたよと、
うん、
私が満足してますという自分の幸せを表現することで相手を喜ばせる言葉、
うん、
したい意識、
すごいですね、
はい、
なんか日本語講座ですね。
まあ韓国と日本の文化の違いも含めて、
はい、うん、素晴らしいです、
うん、
さすが編集長です、
まあ、いえいえいえ、
ジャインニだよって。
ジャインニだね、
最高。
はい、まあ実際言葉っていうのは文化をね背景にしたものですから、うん、はい、じゃあ美味しいですは何ですかね？
マシッサや。
はい、これはもう日本人ね、得意ですよ。
美味しいです。
褒めなきゃなんないですからね、
はい。日本人はよく言ってますよね。
食
談とかでも。マシッソよって言ってます。
うんうん、マシッソよって言うと、うん、まあ、うちは嬉しいからなんだけど、うんうん、本当になんか食べさせないとって気がして、たくさん出しちゃう、韓国人。だからまあ、たくさん食べたい人はいいんだよ。例えば食堂に行っても、うん、おかずがなくなりそうな時に、うん、これマシッソよって言うと、トドリかよとかなんか言いながら、ね、嬉しそうにもっと出してくれるでしょ。
はい。
うん、これをやっぱり、まあ、韓国人喜ばせるためにいいんだけど、うん、問題は、あんまり食べらんないのに言ってしまうとね。
うん、
大変です、これは。
大変ですね。
こちら、美味しいと言った手前、食べなきゃならないんじゃないの、たくさん持ってきたら。うん、ね。日本人は、だからちょっとこれは二重性なわけ。だから美味しいですって言ったんだから、当然食べたいですっていうのが韓国人の考えで、
うん、
ところが日本人はそれは挨拶として言って褒めている、うん、
はい、
うん、それをさらに出されて、あ、美味しいですと一緒に食べなきゃなんない、
そう、
あ、神様にだとチェイソン様にだとか言いながら、で最後なんかだんだん笑いながら顔が青くなっちゃうとかね、
うん、
私のね知り合いの嫁いできた日本女性ですけど、
はいはい、
吐いちゃった人いますね。
あ、食べ過ぎて、
お母さんが、うん、マニモをたくさん食べなさいと、たくさん食べると本当に喜んでくれるので、うん、頑張って食べたら、この喉まで食べ物が詰まって、うん、 最後入っちゃったという、これがね、日本人で起こり得る、
起こり得ます、
受け身の意識から相手を喜ばせようとするあまりにありがた迷惑になってしまう、
なんかちょっと多くても日本人って頑張って食べちゃうじゃないですか、うん、残すと悪いなって、
そう、きれいに食べるってことはまだ満足してないんだと思うからどんどんくれちゃう、だから少し残しておくのが満足してるっていう表現だと、うん、これも知っておくといいかもしれない ね、
そうですね、
接待を受けるときのね、うん、知識としてね、はい、はい、ということでマシソヨね、うん、あの直訳すると味がありますになってしまうんですけど、実際のところはマっていうのは味わいの意味なんですね、うん、美味しさ、うんうん、美味しさがありますっていうのがマシソヨなわけですよ、うん、反対語の美味しくないですはマシオプソヨと、うんうん、直訳すると味がないですみたいだけど、うん、味わいがないですだからまずいっていう意味なんですけどね、うんうん、
でもたまに言いますよ、もうアムマシオプタとか、
あ、なるほどね、うん、アムマットね、うん、どんな味もないねと、うんうん、全く味がない意味にもなるね、うん、その場合はね、はい、はい、え、まああの味が薄いって本当に言いたいときにはマシオプタって言ったら大変なので、
大変ですよ、
それはまずいって意味にしかならないので、はい、味が薄いって言いたいときにはシンゴプタ、
はい、
シンゴプタっていうのが味が薄いっていう言葉ですね、うん、はい、じゃあ、発音練習ですね、はい、じゃあ最初からいきましょう、はい、いただきます、
잘먹겠습니다、잘먹겠습니다、
はい、じゃあ美味しく食べます、
맛있게먹겠습니다、맛있게먹겠습니다、
はい、ごちそうさまでした、
잘먹었습니다、잘먹었습니다、
じゃあ美味しく食べました、
맛있게먹었습니다、맛있게먹었습니다、
はい、じゃあ美味しいです、
맛있어요、맛있어요、
はい、それでは楽々韓国語勉強法、はい、まずお便りがあるんですよね、
じゃあ、はいはい、じゃあ匿名希望さんからいただきました、はい、本当にもっと早くにこの番組をしてくれていたらどれほど嬉しかったか、やっと謎が解けたって感じです、私実は大阪出身で、私も大阪弁と韓国語が似てるなと思っていたんですけど、一緒に学んでいる大阪弁を知らない友人たちから、私の韓国語の発音が大阪弁の韓国語を聞いているみたいで変だと言われていたんです、でも韓国人には通じているし、逆に他の人が韓国語を話しているのを聞くとすぐに日本人ってわかるなと思っていました、私は韓国語と大阪弁の共通点は漢字を入れて話すということだと思います、この放送を聞いてまたさらに勉強して発音を完璧にしようという心が芽生えました、ありがとうございました、これからもずっと聞きますのでいろんな情報をお願いします、
はいね、はい、そうなんですよ、うん、で私もね今この放送って日本語でやってる、その間に韓国語を入れなきゃならないじゃないですか、うん、そうするとね韓国語だけで話してるときはできるイントネーションもできなくなっちゃうんだよね、
あ、できなくなります、
もともと大阪弁話す人だからバッチリってことです、
バッチリです、ね、
日本語話しても韓国語話してもイントネーションのズレがない、
うん、
うん、裏リズム同士、
うんうん、なんか似てますよね、うん、韓国語と大阪弁、
うん、なんとか部屋でとか言う、
そうそうそうやでとかさ、うん、
なんとかやっていう、
うん、もやーみたいな、
そうそう、もやーね、
そうそう、う
ん、バレ部屋で、うんほとんどね
大阪弁です ね、
ですね、ということでよかったなという話です、はい、じゃ あ今日の楽々勉強法に入りますこの間までイントネーション編をやって聞いて真似するってことをずっと言ってるわけですけど、
はい、
注意して聞いて真似するという項目として発音編をやって、うん、イントネーション編をやったわけですよね、
はい、
そして3つ目が何かというと語彙編なんですけど、うん、
はい、
結局ね聞いて真似するってことは相手の語彙を自分が取り入れなきゃならないの、
うん、
コミュニケーションっていうのは共通の語彙があって初めて成り立つことじゃないですか、
はい、
だから知らない言葉が出てきたら聞くことをためらっちゃいけない、
うん
うん、尋ねて真似する、
うん、なるほど、
うん、聞いて真似するの、
はい、
もう一つね。
もう一つの意味ですね、
そう、
はい、
聞いて
イントネーションですか、
もちろん韓国人がいない場合とかは辞書に聞こうと、
うん、はい、
何か耳に言葉を挟んだ時に言葉を見た時に、うん、コミュニケーションというのはその言葉を尋ねることだと、うん、だから辞書を引くことや相手に尋ねることをためらっちゃいけないっていうのが、うん、聞いて真似する語彙編のまず一番大事なポイントです、
はい
はい、で、うん、私の知り合いで韓国人と結婚することになった女性がいて、
はい、
下宿でね、
うん、
韓国の友達がいるわけじゃないの、
はい、
とにかく一緒に料理しながら、うん、一生懸命その辺にあるもの、
うん、
それを全部尋ねてったって
、うんうんうん、
イゴモエヨ
これなんですか
って、はい、その言葉だけ覚えて、
うんうん、
이거 뭐예요? って言い続けるわけ。うん、そうすると、その女の子がもう聞かれたわけだから答えるじゃないですか。うん、じゃがいもだったらカムジャーとかね、うん、まな板だったらトマーとかね、うん、箸だったらチョッカラとか、これ一つ一つ、いごもよ、チョッカラ、いごもよ、カムジャー、いごもよって、これずっと、うん、で、カムジャーって聞いたら、カムジャー、カムジャー、カムジャー、カムジャー、カムジャーって言われて、ずっと言い続けて、もう質問攻めに合わせて、うん、1週間でね、台所にあるもの全部覚えた。
ああ、すごい、
ね。なぜそうしたかっていうと、嫁ぎ先のお母さんと一緒に暮らさなきゃならなかったからなんですよ。うん、それに備えたわけ。それで結婚してその嫁ぎ先に行った後に、うん、もうお母さんとの会話っていうのは基本的に一緒に料理するとか、うん、そういったことなので、うん、もうかんじゃつ、はいかんじゃね、トマね、そのまな板ね、
素晴らしいですね。
もう準備できてましたっていうね。
努力次第ですね。
そうそう。
日本人恥ずかしがり屋だからこう、うん、質問するの恥ずかしいっていう人、うん、結構いるじゃないですか、う
ん、でもね、うん、その考え方逆なんですよ、うん、つまり私が語彙を知らないことで相手の方がタプタプペーなの、
うん、
タプタプペーってのはもどかしいわけよ、うん、でもどかしくて苦労するのは向こうの方のむしろ、
うん、
私が分からなくて混乱してるよりもむしろ向こうの方が通じなくて困ってる、そっちの方を我々は考えなきゃならない、
うん、
だから相手が迷惑してるんだから、
はい、
質問攻めに合わせて自分が覚えてしまうことが相手のためなわけですよ、
うん、なるほどですね、
うん、質問することは相手のためなの、私のためじゃないの、うん、相手のそのもどかしい思いを解いてあげるには私が相手の語彙を共有しなきゃならない、
うん、
そうするとコミュニケーションが成り立って相手も王の気持ちが通じたって言って、うん幸せになるわけよ。
でも好きですよね、韓国人は。聞いてくれたら、
うん、
なんか日本人はめんどくさがるけど、そうそう、韓国人ってすごい丁寧に教えてくれて、
うん、
ね。
コミュニケーションが、本当にその通い合うことが、韓国人ものすごい好きなので、わ、
うん、
からないのか、わかってんのか、わかんないっていうのが一番嫌なわけですよ。うん、
確かに、
うん。だからどんどん聞いてほしいの、韓国人は。うん、聞いて真似する、うん、
なるほど、はい、
ということを語彙編の最初に説明しました。じゃあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。サランゲヨー。